Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース4月20日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は天気良かったね。
あったかかったかね。
非常に過ごしやすい一日でしたけど、月ちゃんは寝不足だったけど、
おかげさまでね。
2時ぐらいだったっけ月ちゃん寝たの。
1時。
あ、2時までか。
なかなか寝つけんかったけど、普段は寝るんですけどね。一応気遣ってやりましたよ。
寝坊したら僕のせいだって言っとったけど。
ああ、誕生日だけ起きとってやろうかと思って。
で起きとったんだ。
起きとったでしょ。
起きとったね。
12時2分ぐらい前に電話しきよってね。
そうそうそう。なかなかぴったりだったでしょ。
なかなかいいお祝いだったでしょ。
なかなかいいお祝いだったね。
スカイプ越しですけど。
あの iMessage にあんないっぱいスタンプが出てるとは知らなかったというのがね。LINE のスタンプみたいなやつが iMessage にもありますけどね。
LINE はステッカーって言うんですけど、
スタンプ。あ、 LINE はステッカーだね、
いっぱい探して、で、クラッカーどっかにあったって探して、スカイプ越しにバーンって。
はい、ということで、51になっちゃいましたよ。月ちゃんに追いついちゃいましたよ。
私、まだ39歳だ。
ほう。おつむが？
あなたに言われたくないね。もうでも、あまり若作りしとると、捕まったあの熊本の女の人みたいになるけ、あんまり言うまと思って。62歳なのに38。
7億円集める。
え、
7億円集めるの。
い,
ね、
いや、
今日福岡だっけ、3億だよ4億だよ、なんか盗まれとったね。
知らん。
現金輸送車かなんかが襲われて3億だか4億だか。
へ
え。なんか犯人はまだ捕まってないようなことを言っていたような気がするぞ。なんかプッシュが来ましたけどね、仕事中に。どっか出てない。あ、3億8千万みずほ銀行の支店の前で奪われてますよ。
そのニュースは知らないですね。
あ、現金輸送車じゃないのか、これは。あ、現金輸送車じゃないな。一般の人から奪ったんだ。3億8000万。
持っとったってこと？
多分銀行で下ろし
ったお金を奪ったんじゃないの。
へえ、その下ろした人はどういう人。
なんか仕事で東京から来てた人みたいだよ。東京からの出張中の男性って。で現金をみずほ銀行の福岡支店で下ろして、スーツケースに入れて歩いて駐車場の車に乗ろうとしたところ、なんか顔にスプレーかけられたと。
怖
っ。3人組らしいですけどね。
え、その人が下ろすの知っとったってことじゃん。
だけどまあ銀行の中で見とったん。あ、でも窓口で3億8千万下ろさないか。
どっか別の部屋に行くんだ、
そういう人。のような気はするな。ただそんなとこからスーツケース持って出てきたら絶対怪しいじゃん。
まあそうだけどさ。でも計画的なじゃん。
まあ、もしかしたらその男を知っとる人間かもしれんな。金を下ろすことを
知っとる人間だと思うよ、絶対。それは
かね、
銀行から情報が流れてるかもしれんし。
まあ銀行からの情報はあまし考えにくいけどな。
分からんよ。コナン君呼んでこないけど。
そうだ、30分で解決するのにな。あ、でもたまに前編後編になるから1時間かかるかもな。
そうだね、まあ51歳だけちょっと落ち着いて喋れ。
水戸黄門ならいいかもしれない。
うん、もう51歳なんだけど喋れよ。喋れよじゃない、落ち着けよ。
45分ぐらいで解決してくれるよ。
うるさい、うるさい、もう。
はい。
あ、
今週末、琴座流星群ですよ。
え
?22 日土曜日、21時がピークです。
そりゃもう、飲みに行ってる場合じゃないで。
まあ、琴座の近くですよね、放射点は。
天気が良けりゃいいけど、土曜日確か雨マークだったよ。
え、今ウェザーニュースさんで見ると中国地方、近畿地方はバッチリ見えるって出てるよ。
あら、天気良くなってる。雨マークだったのに、うん、
福岡の北部、それから中国5県、あと近畿、和歌山はちょっと難しい、ギリギリみたいだけどね。
本当だ。
うわ、バッチリらしいですよ。
星が見えるとこ行かなきゃね。
そうそうそう。
酔っ払った千鳥足で。
9時ぐらいだし、そうですけどね、ピークは。
ちょうど、私、あれなんです、土曜日、この人のために誕生日祝いをしてあげようと思ってね、出雲のおしゃれなお店予約したんですよ。うん、でそれがちょうど2時間だっけ、終わるの9時だな。
ちょうどいい時間だな。
でも街の中だけ見えんかもね。
ああ、ちょっと明るいかな。
うん、
あ、街、まあ8時ぐらいに琴座が上がってくるみたいですけどね。
飲み込むのやめようか。
大丈夫じゃない。そこから明かりのないとこ移動せないけん。お月さんもね、細い月のなんで月明かりの心配もまああんまりないということらしいですよ。
なん、土曜日って最高じゃん。
うん。
うーん。
ただ残念なのは北海道の東部だけは難しそうですね。雲がかかって。ということですので、皆さんも22日土曜日夜9時頃夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。
あ、でも沖縄もなんか前線が近いって書いてあるよ、雲の隙間からの流星観測って。
そうだね、バッチリって感じじゃないね。
うん、
でもし見れない方は、ウェザーニュースさんが中継するそうですんで、22時から24時まで、YouTube ライブ、LINE ライブ、ペリスコープ、ニコニコ生放送、フレッシュバイアベマ TV、それから Facebook ライブ動画で中継をするということはそうですよ。我々はあれだね、たくさん見えるかもね。一つ流れても三つぐらいに見えるかも、酔っ払っとって。
そういうこと。
っていうこと、うん、はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
本編の方っていうのを、方はダメですよ。
ほう、どういうだ、
本編に、
本編に行くってよ。
もう50歳なんだっけ。ほうはやめんさ。
ほう
年は本当に。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
また本編の方言うし。はい。
方でいいの。まず最初はディズニーネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチネタ記事です。ディズニーリゾートライン、潜水艦をイメージしたニモ&フレンズライナー運航という記事が上がってました。ディズニーリゾートラインでは、2017年5月8日から11月26日の期間、ディズニーピクサー映画ファインディングニモシリーズに登場するキャラクターをデザインしたニモ&フレンズライナーを運行しますということで、あのモノレールですね、
うんうんうん、
ディズニー中ぐるぐる回ってる、
うん、
あれが、ニモになるよということですね。これは5月12日に東京ディズニーシーにグランドオープンする新アトラクションニモ&フレンズシーライダーの登場に合わせてラッピングされたリゾートライナーです。魚型潜水艦シーライダーがデザインされたパープルの車両で、潜水艦をイメージした窓や天井には車内を覗くとニモやドリーなどのキャラクターが登場するということだそうですよ。
車内を覗くとじゃない、車内を覗くでしょ。
うん、
ん、なんか変なこと言ってよって、車内を覗くとって言ったけど、車内を覗く、覗いるんでしょキャラクターの方が。
車内を覗く、ああそういうことね。
これどういうこと、窓に絵が描いてあるってこと
ってことじゃないのかな。
じゃあ外が見えんってこと。
どうだろう、透けて見えるんじゃないの。
透けて
完全に塞ぎはしないんじゃないかなって気はするけどな。
これ窓ガラスのところに水槽があって水があって魚が泳いでたら素敵だけ。
ないないそれはないない
すごいなこれ。
あとフリーキップも、このシーライダーのデザインのフリーキップが発見されるらしいですよ。これ多分何種類かデザインがあるのかなって気がしますけど、一緒かな、全部同じデザインかな。
なかなか行かれんよなディズニー。
東京はね、遠いね。まだ明日オープンするあっちの方が近いよな。
USJ の。
USJ の。
うん。
ミニオンズの方が。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは宇宙ネタですね。PC ウォッチにあった記事です。アメリカ大学。マイナスの質量を作ることに成功という記事が上がってました。アメリカワシントン州立大学は現地時間の10日、負の質量を持つ物質の生 戦に成功したと発表しましたということはそうですよ。
どういうことだ。
磁石には S 極と N 極があるじゃない、 S と N が、
うん、
それから電子にはプラスの電荷を持ったものとマイナスの電荷を持ったものがあるじゃない、
うん、
物質は基本的にはその正のものと負のものが釣り合って存在するのよ、基本的にはね。だけど質量に関しては質量のあるものってものはまあ何でもあるわね。 iPhone も質量持ってるわね、
うん、
だけどそれに対する負の質量を持ったものってものは今まで発見されたことがないよね。
だって普通重さがあるものにマイナスって意味がわからん。
うん。だけどその釣り合わせるためには必ず正のものがあれば負のものがなけんと釣り合いが取れないでしょ。でこの負の物質、あ、負の質量ってものは今まで理論上はあるってことになってるけども発見されてないのよ。これがマイナスの質量ですよっていうものはね。でこれを今回アメリカのワシントン州立大学が、この負の質量を持つ物質の生成に成功したということだそうですよ。
作ったってこと？
うん、作ったらしいですね。でここにねどういうことかっていうのが書いてあるんですけども非常に難しいので皆さん頭がすっきりしてるときに読んでみてください。
何それ。
宇宙空間ってほとんどが負の物質で作られてるのよ、理論上ね。ダークマターって呼ばれるような物質なんだけど、質量、まあ物質って言うのかな。宇宙ってこのダークマターってのが大半を占めてるっていう、まあ理論上そういうことになるんだけどね。もしかしたらこのダークマターの発見にもつながるのかなと。宇宙は何でできているのかってのが解明されるかもよってことらしいですよ。
中途半端な話。
多分これ文章読んでもスキちゃん的には中途半端な、まあ、説明でした。
物理学でしょ、いわゆる。
そうだね、
大嫌いです。
下手するとこれを読むと頭が痛くなる方も出てくるかもしれません。
ちょっとお腹が痛くなるよ。
それはまた違うだろう。
そうか。で難しい話聞くとお腹痛くなるよ、うち。
うっそー、
うんと。
こういう話好きだけどな。
でもなんかあなたの説明聞いても中途半端じゃん。
だってこれちゃんと説明しようと思ったら1週間分の配信時間かかるで。はい、それではここから IP ネタいきたいと思います。
はい、
まず iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone8 の開発で苦戦、発売延期か、タッチ ID 非搭載の可能性もという記事が上がってました。相当難しいみたいだね。
うん、
有機EL ディスプレイの中にタッチ ID を内蔵させるのが、
ね、
うーん、下手をするとタッチ ID がつかない可能性もあると。でもそれはないだろうと思うけどな。 Apple Pay ってタッチ ID で認証して支払いをするでしょ。まあ何か認証する方法がないとダメってことなんだろうけどね。でそれを裏付けるかのような iPhone8 の図面がリークされてるという記事も上がってますね。こちらも iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone8 外装の図面がリーク、背面タッチ ID 搭載が確定って書いてあるけど、ここには
背面、
iPhone の背面ちょうど真ん中ぐらい、うん、Apple マークの下、リンゴマークの下に穴が開いてるらしいんですよ、図面で、
うん、
で、ここがちょうどタッチ ID ぐらいの大きさの穴が開けてあるらしいですよ。もしかしたら背面にタッチ ID つけるんじゃないかということらしいですよ。背面にタッチ ID 使いにくくない？
どうやって使うの？
だからリンゴマークの下の辺に指、
うん、
を当てるんだけど、そこに指紋が来るように指当てようと思ったら iPhone の持ち方がなんか不安定になるような気がするんだけどな。
ケースも穴が開くってこと？そしたら、
まあ、もしかしたらケースも穴開けないとこのタッチ ID 使えない可能性もありますよね。
へー、
裏はないなーって気がするけどな、僕的にはないなっていうか使いにくいなって気がするけどな。それならフロントカメラ使った顔認証とかそっちの方がまだいいような気がするんだけどね。
なんか痛しいんだね。
なんか痛しいみたいですよ。大丈夫か iPhone。 はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタチラボさんの方にあった記事です。4月22日限定 Apple Watch のアースデイチャレンジで特別なバッジを獲得という記事が上がってました。アップルが4月22日土曜日にアップルウォッチのアクティビティ内でアースデーチャレンジを開催しますと。このチャレンジは環境問題に対する意識を高めることを目指すアースデーに合わせて開催され、特別なバッジとアイメッセージのステッカーが用意されますと。獲得の条件は4月22日にワークアウトまたはヘルスケアに結果を渡せるサードパーティー製アプリでウォーキング、ランニング、サイクリング、車椅子またはスイミングで30分以上のエクササイズを行うということになっていますということだそうですよ。もらえるバッジは、丸の中に2017の数字をあしらったバッジみたいですね。普通の仕事してたらこれは普段もらえるような30分のワークアウトは。あ、すけちゃんはもらったことある？ワークアウト
1回ぐらい。めったにないです。
めったにないですか。あのポケモン GO も確かいけると思いますよ。
ん？
ポケモン GO 30分間ずっと歩きながらしてっても多分これバッチもらえるはずです。
まあ土曜日だけ歩こうと思ったら歩けるかもしれんけどね。
うんうん。土曜日肉食わないけんけん。しっかり歩かないけんかもよ。
肉食べるん？
あのいきなりステーキ。
え？昼間もそんな贅沢するん？
まあ贅沢っていうかただだけどね。
土曜日太るで。
いいんじゃね？
いいんじゃねって言って言われたのが。
いいんじゃね？はい、ということで皆さんも4月22日、特別なバッジをもらうために歩いてみてはいかがでしょうか。スイミングでもいいらしいですよ。
泳ぎに行きますか？
どこへ？
どこ？
出雲って泳ぐとこないよ。
あるじゃん。
どこに？
チーミヤに。
チーミヤに？
ある。
ああ、はいはいはいはい、あるけどスキちゃん泳げないよ。
なんで？
スキちゃんのアプローチボスじゃないもん。
ああ、そんなことは知らんよ。
シリーズ2は防水だからつけたまま泳いでそれをカウントできるけど、
水につけんかったらいいんでしょ。
うん、左腕こう上げながらパチャパチャする。
それも一つかもしれん。でもせっかくだけなんか体動かした方がいいんじゃない？
そうだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもアースデーに関するニュースですね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルストアアースデーに合わせアップルロゴマークをグリーンにという記事が上がってました。
青リンゴ、
うん、緑リンゴ、
青リンゴ、
アップルはアースデーに合わせてアップルストアアップルストアのショップにあるアップルロゴの一部をグリーンカラーに変更していますと。このロゴの変更は本日から4月22日を挟んで1週間実施されるようですということですね。これはリンゴの部分だけが緑？
葉っぱじゃない？
葉っぱの方なの？
葉っぱが緑でこの記事では
動画で見、あ、本当だ、葉っぱが緑だね。リンゴの部分は白いね。
うん、誰かあげどっかに写真あげてないかなと思って今見てますけどないね。
まだあげた人はいないかな。
今日からですよね。
あのエイズデーの時に赤い葉っぱになってたっけ？赤いリンゴになってたっけ？
リンゴも全部赤かったよ。
あれ全部赤かったかやな、うん、今回はどうも葉っぱが緑色になってるそうですよ。
かわいいね。
うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPad ラブさんの方にあった記事です。 Yahoo ニュース動画が早くもシステム障害、動画が再生できない状態にという記事が上がってました。Yahoo ニュースで動画を配信始めてるんですよ。
そう
なんだ。昨日19日からね、
うん、
あの日テレさんが作ってる日テレニュース24っていうニュース専用番組をこの Yahoo 上で見ることができるんですけどね、
うん、
ただこれがですね、現在システム障害により利用いただきにくい状態となっています、お詫び申し上げますという画面が表示されるらしいですよ。
へ
ー。ただ、リロードとかすると再生が始まるらしいんですが、しばらくするとまたこの障害の画面が出てくるということで。
で、団体戦。
おお。
動いてますよ。
今動いてる？
動いてる。
ほら、これニュース。記事が上がった後に対策してるのかな。
にも見れた。
普通に再生してる。
うん、普通に再生してましたよ。
まあまあそれなりになんか対策してるのかもしれないね。
ほら昨日始めたばっかりでまずいでしょ。
ね、まあサーバーに予期せぬ負荷がかかってそういう状態になってたのかもしれませんね。今これ収録してる段階ではどうも大丈夫っぽいそうですよ。はい、そして動画絡みのニュースをもう一ついきたいと思いますが、こちら AV ウォッチにあった記事です。 Hulu 5月17日に全面リニューアル、モバイルのスポーツライブ中継や 1080p 対応という記事が上がってました。動画配信サービスの Hulu は5月17日に動画配信システムを全面リニューアルし、モバイル対応を強化しましたと。あ、強化しますですね。これまで PC のみでの視聴が限定されていた音楽ライブやスポーツ中継、FOX チャンネル、BBC チャンネルのリアルタイム配信をスマートフォンやタブレットで視聴が可能になりますということですね。Hulu 今最近ちょっと低迷してる？
そう。
Netflix に押されて。
はあ、そうなんだ。
っていうとこもあったりして、パソコンのブラウザ上ではその BBC ニュースとか FOX チャンネルとか、リアルタイム配信、まあ見れてたんですけども、これを 来月5月の17日からスマートフォンでも見れるようにしますよってことらしいですね。あの BBC ニュースとかは日本語にちゃんと吹き返してくれてるんでね、非常に便利ではありますけどね、まあ、これがスマートフォンでも使えるようになるとさらに便利になるんじゃないかなって感じですね。
なんかいろいろこうやってなんか映像の配信するものがいろいろあるのに、
うん、
私全然使わないな
、まあ、スマートフォンでは言うても7プラスいったってちっちゃいからな画面が、やっぱり iPad ぐらいは欲しいかね。
まあ結構皆さん見てらっしゃるんでしょうね。
うん。はい。それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。Y モバイル PHS の新規契約機種変更を2018年3月で終了という記事が上がってました。ソフトバンクとウィルコム沖縄は Y モバイルにて提供している PHS 向けの料金プランの受付を来年3月31日をもって停止しますということはそうですね。っていうかまだ PHS って売ってたんだってのがちょっとびっくりですけどね。で、これ新規受付が終了するということで、現在使っている皆さんはこの新規受付終了後も継続して利用は可能だそうです。だから電波を止めるわけじゃないみたいですね。はい、PHS 懐かしいな。昔使ってましたけどね。
このピッチっていうやつかもね。
そうそうそう、ピッチっていうやつ。携帯よりも安く持てるってやつ、ですけどね。はい、それでは次のニュースですけどもこちらは気になる機能さんの方にあった記事です。電子マネー7個が Android Pay に対応という記事が上がってました。本日セブンカードサービスが7個サービスの拡充を目的に電子マネー7個の Android Pay への対応を開始したことを発表しましたということですね。Google Play、Google Play じゃない、Google Pay、Apple Pay よりも遅くスタートしてますけども、サービスがだんだんだんだん広まってる感じですね。
うん、
Apple Pay もクレジットカードはまあ対応してるカードが徐々に増えてはきてるんですけども、それ以外は Suica だけだもんな。あの辺が楽天 ID とか使えるようになると非常に便利になるんですけどね。Android Pay の方がなんか先を行ってるって感じはしますよね。
そうなんだね。Android Pay って聞いたことがないけどな、私。
これ去年の暮れか、今年入ってからかの。あ、去年の暮れからのサービスだったかな。始まったのは。で、このサービス開始を記念して、Android Pay で電子マネー7個に新規入会したユーザーを対象に、合計307個ポイントがもらえるキャンペーンを実施していますということはそうですね。はい、Android ユーザーの皆さん7個を登録して、307個ポイント。は、300円相当になるのかな？
うん、多分そうだと思います。
もらってみてはいかがでしょうか。
アイス買える？
そうだね。はい。それでは次のニュースですけども、あれ？あ、開かないぞ。開かないぞ。あ、新ネットジャパンにあった記事です。写真で見るエクスペリアタッチ。机や床で楽しめる新コミュニケーションという記事が上がってました。エクスペリアだからソニーだよね。
これ何するものですか？
これね、あの机の上とかにあのピアノのキーボードとか そういうのを表示させて、それを触ると音が出たりするという。
へー。
あとゲームをしたりね。この写真ありますけども、もう2枚目かな、うん、2枚目の写真はテーブルの上にあのホッケーゲームみたいなのを出して遊んでみたりね。3枚目の写真はこれはプロジェクターとしても使えますよって感じの写真かな。4枚目はこれはフォトフレームってあるじゃない、
うん、
写真表示させる液晶ディスプレイみたいなやつ、
うん、
それをあの白い壁に映すような機能もあるみたいですよ。写真を
あれみたいなの、
どれみたいなの、
なんていうんだっけ、こういうのプロジェク
ト、まあ、プロジェクターだよ、
うん、そうそうそうそう、
うん、というふうなものみたいですよ。
うーん、
あの昔キーボード、パソコンのキーボードをそのテーブルの上に表示させて、そこをこう叩くと文字が入力できるっていうようなものが、あれは販売されたのかな、こんなのができますよっていうニュースだったかな、ちょっと忘れたけどありましたけど、それに似たようなものであの時はレーザーかなんかを使ってテーブルの上に表示させてましたけども、これはもうプロジェクターとしてちゃんとカラーで映し出すことができるみたいですね。
へー。
あ、キーボードとしても使えるみたいだね。そういう写真も上がってますね。
これもう売ってるってこと？
ね、
なんかこれ記事の文章がなくない？
これ写真の紹介ばっかりなんですよね。まもなく売り出すって話だったかな。もう売ってるのかな。
お値段とか
ね、お値段とかがここでは出てこないね。これの記事がどっかにあるんじゃないのかな。エクスペリアタッチ、エクスペリアタッチ出てこないね。ちょっと待ってよ、探してみますね。お値段とかがもしかしたら出てくるかもしれない。ちょっと待ってくださいよ。あれ、あ、日本上陸だからこれ日本で販売が始まるんだな。週刊アスキーさんの方にはその記事が上がってるね。お値段がですね、直販価格で16万1870円、税込みだそうです。
ええ値段だ。
6月9日から予約を開始して6月24日から順次発送予定ということはそうですよ。ちょっと高いな。
日本でに上陸ってことはもう海外では発売してるってこと
みたいですね。
アンドロイド内蔵、
アンドロイド内蔵ですからね、パソコンとしては使えないってことですよね。アンドロイドがインストールされてますよということらしいですよ。もうちょっと安いっていないな、これちょっと高いよな。
でもなんか実物見てみたいな、これ。
まあこれ普及してくるともっと値段下がってくるんだろうけどね。
これ
まあ次ぐらいの世代だと手が出るぐらいの値段になるかもしれませんね。
なんかスカイプでのテレビ電話も大画面になるとかって書いてあるね。
うん、それはそれで便利そうだよな。
どこでも使えるんだ。
どこでもっていうか電源さえあればって話？
充電もできるって書いてあるよ。
あ、バッテリー内蔵してるんだ。
なんか充電もできて、どこにそんなこと書いてあった？
ね、
あ、 充電、うん、充電ケーブルと AC アダプターがついてるよ。
あ、ほな持ち運びはできるってことか。
うん、どこでも使えるって書いてある。
お値段が下がるといいなって感じですね。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらキナフィナさんの方にあった記事です。人気パズルゲームカットザロープマジックが無料にという記事が上がってました。カットザロープっていうアプリ、スキちゃんは遊んだことがありますか？
昔落とし
てた、あのロープ、うん、多分落としてたと思うな。ロープをこう指でカットしていって、
うん、
なんか条件をクリアすると次の面いけるってやつ。
なんかうまくいかんでやめましたけど、
うん、あの携帯キャリアの売り場行って iPad を触るとだいたいこのカットザロープって入ってるよな。
そうだっけ、
デモンストレーション用に、うん、このマジックが入ってるかどうかちょっとわかんないけどね。これ多分最新のやつじゃないかなと思いますけど、これが現在無料でダウンロードできるということなんですが、これ多分明日発表される今週のアプリになるんじゃないかなって気がするんだけどね。
うーん、動画があるよ。
うん、動画も元記事の方には上がってますけど、気になる方は無料の間に落としてみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース4月20日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1473回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたします、みっちゃん誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちゃんと心込めていいさいよ。
お
、それからヤシティさんが、毎回の配信ありがとうございます。1473回を今日も通勤時に聞きましたよ。私はとっても口下手なので月ちゃんの話は参考になります、お知恵いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
吉さん久しぶりに出てきたね。聞いてくれとるんだね。ありがとう。
うん、
それからイクラムさんが1473回を聞いてくれて、月ちゃん会話術参考になりました。おお、ありがとうございます。
はい、
嬉しいな、役に立っとるじゃん。
うん、
はい、それからなりちゃんさんが、こんばんはお疲れ様です、みっちゃんさん誕生日おめでとうございます、プレゼントはもらいましたか、だんだん年を取るスピードが速くなりますねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうね、年を取るとね、一年一年本当に速くなる。
そりゃそうよ。
なんで、
例えば1歳の子が2歳になるとき、
うん、
1年は生きてた期間の半分じゃない。 50歳の人が51歳になるときって生きてた期間の50分の1じゃん。
うん、
早い、短いでしょ。
そういう考え方じゃなくて感覚としてよ。
いやいや、それは感覚だわね。
そういう考え方したことないですよね。
なんか実時間は一緒だけどね。
あの、なんか言ったよ、なんか聞いたことがある、その1年が年取るごとに早くなるのなんかがどうかした系だって。
うん、だからそれ今まで生きてた中の1年間だから短く感じるんだよ。
本当か。
多分、ね、
本当か。
はい、ありがとうございます。
なんかペテン師みたいだけいうことが意味がわからん。はい、チュリーちゃんが1473回拝聴、みっちゃん誕生日おめでとうございます。さらに楽しい充実した1年をお過ごしください。講師スキちゃん様、勉強になりました。私も今後はなるほど、そうですね、素晴らしい、さすがと肯定的持ち上げ相槌を意識しますって。そう、すごい役に立ってる、嬉しいな。
ありがとうございます。
思いのほかちょっと反響ありました。嬉しいな。
好評だね。
うん、ありがとうございます。
はい、
江口小太郎さんが、アップルストアでの買い物の仕方を教えていただきありがとうございます。先日の配信でコンビニの商品に電子タグをつけてレジを省力化すると聞いて、アップルストアのようになるのかなと思ったのですが違うようでしたね。あ、みっちゃん誕生日おめでとうございますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、アップルストアの場合は商品一個一個をバーコード読み込んで支払うって感じですよね。で、この間紹介したニュースはカゴに入れたものを一括で全部電子タグ読み取ってそこで決済をするというちょっと違う感じですね。
なるほど。そうですね。素晴らしい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジミーちゃんが、これ見て作ったんだよ。ツイッターで話題沸騰、いちごの漬け込みウイスキー。あ、え？
ウイスキーに漬ける
の？ウイスキーなんだ。
ああ、本当だ。いちごの漬け込みウイスキー。
冷凍するんだね、いちご。洗って冷凍しておいたいちごを手のひらサイズの瓶に10粒ほど入れて、ウイスキー1杯。砂糖 20g ぐらい。冷蔵庫で眠らすこと5日。いちごの色が抜けてピンク色のウイスキーができた。これを炭酸で割ると淡い桜色に。思わず全員で悲鳴を上げてしまうくらい美味しかったから作ってみてよって。へえ。でもこれツイッターに書いてるこの魔女っ子レイさんという人のアカウント怖いんですけど、ね、アカウントじゃない、写真、3億円事件の犯人みたいな写真。
え、写真、
え、ツイッター、
ん、ツイッター、ブログ、
うん、ブログの中にツイッターが貼り付けてあるでしょ。なんとどこ見てんの。
え、ブログ、
この URL を押したらブログが出てきて、その中にイチゴの写真があるでしょ。
イチゴの写真はある、
その下にツイッターがあるじゃん、魔女っ子レイさんっていう人の。
あれ、見てるページが違うのか。
知らない、このイチゴのウイスキーのこと書いてる人が3億円事件の犯人みたいなだよ。
いや、こっちにはその写真出てこないぞ。
そうなの。
うん、
なんかね、違うよね、見とると、あのツイッターってなんかあなたと私と違うけ、なんだろうね、うん、
なんでしょう。
で、ジミーちゃんはイチゴは凍らせなかったけどねって書いてある。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからいっちゃんが、イベント中に取った卵はイベント後もイベント卵です。ゆうさんが言っていたのはイベント前に取った卵からはイベントが起きませんとのことですってことですよ。
はい、ありがとうございます。
もうダメじゃん。じゃあ私卵一個も出てきてないよ、イベント。
そうなんだ、
うん、まあ、そもそも歩かないんでね。
なるほどね。
はい、
以上ですかね。
いや、もう一つアメリカンさんが、
あ、
いっちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。
アメリカンさんが、みっつあんお誕生日おめでとうございます。 これからも月ちゃんと一緒に空海 IT ニュースを続けてくださいね。月ちゃんの電話対応講座大変参考になりましたってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
うん、以上ですね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで好評なようなんで
ちょっと待って、ちょっと待って準備ができてね。あのね、今ツイッターのタイムラインに紹介しながら思ったのは、私昨日散々そうやってさ、あの話が下手な人は相槌打つといいよって言うけど、私よく考えたら三つあの喋る子だったら、またなんかわからんこと言いよるわって心の中でも相槌も打ってないわと思って、今ちょっと反省してました。私三つあの喋るときあんまり相槌打たんな、そういえばって反省してましたけど。
相槌だな
あ。んたも相槌打たんじゃん。
僕は相槌打ってるね。
何ボカーってボカーって
ボカーってなるのや。
もうね、昨日そのカルチャースクールに参加してくれとったあの子たちが、うん、今日なんかその同じフロアで仕事する子がおって、でその電話とかでその普通にお友達とかと話するときはなるほどとかっていうのがいいんだけど、電話であの取引先の人とかと話するのになるほどとかっていうのはあんま良くないよ。なんだけど、
うん、
なんか今日電話で話しとる子がなるほどっていうのを聞いて、あ、言いよったとかって思ったから、言うでも人の言うのはすごいわかるんだけど、自分はね、
うん、
じゃあ自分がちゃんとできとるんかって言ったら、自分は意外にできてないとか、やっぱできてないよね、偉そうに言っとっても。だけすごい、あの人には言うけど、あのなんだろうな、その話をするのに余裕がない時って自分が何言っとるか分からん、自分がこういうこといけんって思いながら喋る人ってあんまおらんじゃん、
うん、
だけど自分が喋る一言一言本当にこう考えながら喋る人ことができる余裕のある人は、自分が口にした瞬間、うん、あ、言ってはいけんこと言ったなって気づける、
ほうほうほう、
その余裕が欲しいなと思って、日々の生活の中で。
なるほど。
あなたはね、あなたのなるほどはなんかカチンとくる。
なるほどだ、ワーって。
なんかね、人をねバカにせるなるほど言うよね、あなた。なるほどのね言い方もね、同じ言葉でもその言い方。
うん。
だけ、あなたのなるほどはなんか、なんかニヤになっとるんよね、ちょっと。
ニヤるほど。
なんかこうバカにして聞いとるか本当にみたいな。だけ本当に心からなるほどとかって。いうのは
すご
い、もういい、あんたはもう本当ムカつくわ。まあ、だけ同じ言葉でもね、言い方よね。難しい。
そうだね。
あの本当にね、
うん、
あのうち、あの昨日ちょっとその会社の中にその、うん、人の話をこう聞きながら、すごいなんかうんうんうんってうなずきながら、そうなんだ、とか言ってすごい言ってくれる子って、
うん、
で、あのその子の話を、まあ、みんなの、あの講座の中で出した時に、彼女はすごい、彼女の相槌ってもっと話したくなるとならん、私がそうなんよね、彼女と話をするともっと話したくなるって言ったら、みんなが新入社員の頃はもうそうそうそうってうなずいとったんよ。で、その話をしよった時に、ちょうどその本人が入ってきた、遅くなりましたって言ってそのカルチャースクールに来たんよ。で、うん、あ、ちょうど今噂しとったんよって言って言ったら、なんで、なんのって言うけ、あなたの相槌が素晴らしいって、あのね、言ってみんなが納得してたよって言ったら、でもね、私、あんま人の話聞いてないけ、とかって言って、人がせっかく褒めとるのに、あのね、ごめんなさい、あの、そうやって言ってくれるの嬉しいけど、私、人の話ほとんど残ってないけ、って言うけ、おいおい、って言ったんだけど、まあ、それにしたって、でも聞いてもらう方はそれでも十分嬉しいよ、言ってたんですけどね。まあちょっと思いのほか、あの好評だったので、ちょっとね、あの、うん、今日は話さんけど、また時々あのそのネタ引っ張ってきてもいいんかなって今日ちょっと思いました。だって今日みっちゃんの誕生日だもん。あの主役にちゃんと話聞かないけんでしょ。
なるほど。
どうですか、51歳になって。
変わんないよ。
お前 つまらんとこ頼むしかし本当になんかさ抱負とか言ったら
抱負
どんな人になりたいんちゅうか今まで通りじゃん、
うん、
なんか直そうと思うこととかない
ない
ほんとムカつくてなんかさ向上心とかないのか
向上心
なんかこう自分こういうとこ、まあ、ちょっと子供っぽいけ直そうかなとかない
ないな
そんなに できた人なで、あのね、
あそうそう今日あれですよ会社で なんて言うんだろう勤務評定
あ何勤務評定
4月1日付で給料が変わるんよね。
あ、そうなんだ。
うちの会社はね。
うん。
で、今日勤務評定のその紙をもらったんですけど。
だから何、何下がった下がっとった
1700円ほど上がってたかな。
そんな具体的に言うそれってさ、あんまり評価されてないってことじゃない、う
ん、いや、でもね、基本的に50過ぎると横ばいのはずなんよ。それか上がってて、あれ上がってるって思ってもらったんだけどね。
その勤務評定は何その ABCDE とか書いてない。
あとそれは書いてなかった。だからあの新しい本給しか書いてなかったけどね。うん、都会だと思って上がるんだろうけどなと思いながら。
え？
いや都会だと思って上がるんだろうなと思いながらね。1700円かと思いながら。でもまあ今年1年1700円分頑張ろうって思ってます。
なんかさもうちょっとまともなこと言ってお願いだけ。もうなんか一緒にやっとる私の身にもなってくれん。もうねなんか私ねなんかもうほんとちょっとあなたよりお姉さんだけど、
うん、
なんかね保護者みたいな気持ちになる。なんか頼む気しっかりしてって本当にな
んかこんなにしっかりしてるのに
あのうちの22の息子の方がしっかりしとるで。頼む気しっかりして本当にお願いだからお母さん本当頼む気
頑張ります。
もうねもうちょっとね私もさ年相応じゃないよ確かに、
うん、もう知ってる、
うん、うるさい人のことだけそうやって言うな。もうね頼むけ落ち着いてもうちょっと
落ち着いてるで。
じゃ大人になって
大人やで
大人でみんな思ってないいったん子供だけって思っとるよきっと。
大人大人
いや大人じゃないもうちょっとさダンデーになってダンデーに
ダンデーなんでダンデー
もうね、相槌打ちたくなる気持ちがきっとリスナーさんは分かってくれてると思います。もうねもうね本当に相槌打ちたくないこいつ本当何頼むけお願い。もうあなたに対して何か言ったらもう相槌はそうねへえそうなんだなるほどじゃなくてもうええけそれがあなたへの相槌以上。
はい。
何どうした？はい言って言って。
いいよ。
いいよ。はいどうした誕生日だけ言え。何、うん、はい、聞いてあげるけ。
愛情のない相槌だなって言おうとした。
愛情がもらえるようなねことを言え。そしたらそうなんだね三つ奥偉いねって言ってあげるけ。
何本名言ってんだ
よ。あんたしょっちゅう言っとるやん。以上空海 IT ニュース。3月じゃないよ。4月に20でした。お届けしたのは
ソフトバンクユーザーの皆さん、明日はアイスクリームがもらえる日だよ。のみっちゃんと。
うん、私はね、ここにおる限りずっともらえない。明日ももらえない。月ちゃんかわいそうだね。でもね、頑張るよ。でした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
そうなんよ、明日ね、サーティワンアイスクリームもらうために夕方出雲に行こうかってさっき休憩時間に話しとったね、うち。
うん、
ほんで一回こっちに帰ってまた土曜の朝に出雲に行くのめんどくさいけどどっか泊まろうかって、でも宿代もったいないって言ったらなんかネットカフェに泊まれていいよって言ったんですよ。こいつどう思います？
いや僕は言い出せないよ。
どう思います？どう思います？
スキちゃんがネットカフェでも泊まろうかなっていうか探してあげたのに、
ネットカフェでも泊まろうかなって言ってませんよ。もうね、どっちが愛情がないんかねって言いたくなります。でもね、今頃のね、ネットカフェなかなかいいね。
見とったらね。
うん。一回泊まってみたいな。あ、そうそう。ほいでなんかその、出雲の駅の横にある、あの、アリカフェっていう、あの、ネットカフェ、なんかいろいろ見とったら、なんかカラオケもあるんだけど、人からって書いてあったっけさ、人からってなんだろうか、って思っとったら、一人カラオケのことなんですよね。勉強になりました。
月ちゃん人を唐揚げにするんかなって言うんですよ。なんだこいつと
人の唐揚げと思ったんですけど、いいや、あんたなんて思ったよ。
いや、なんだろうなって思って見とったけど、
でも人からって言ったら、人からって言ったらなんか唐揚げとかさ、カラカラって音がするようなもの気がしませんか？
月ちゃん振ったらカラカラ音
がする。おめえだ、おめえも、おめえの脳みそがカラカラじゃん。あ、ごめん、誕生日なのに優しくなくて。ごめんね。ごめんね、ごめんね。
アミン IT ニュース。